ひよこ研究者のサバイバル日記、略してひよけん。
さて、大きい動物の研究をしているチーと
小さい動物の研究をしているハチです。
この番組では研究者としてひよこ教員としてはたまた普通のアラサー女として日々奮闘中の2人のリアルな会話をお届けします。
私たちって理系の特に生物系のアカデミアじゃないですか。で、そういう系の話って結構できていると思うんですけど、博士号って、いわゆる文系科目でも取得できたりして、まあ、文系科目と呼ばれる分野の研究者さんもたくさんいると思うんですよ。
まあ、確かに。では、その、なかなか文系と理系ってどれぐらい違いがあるものなのかなど、まあ、実際のところ、よくわかっていないというか、
説明できないですよね、私たちで。
てか、そもそも、例えば同じ大学でもキャンパスとか結構離れてたりして、会う機会自体がそんなに少なかったり。
そう、私もリアルで文系系の研究者さん知らなくて。で、なんと今回は文系の大学院進学についていろいろ教えていただけるゲストさんをお迎えしています。
はい。ポッドキャスト番組35歳、右に行くか左に行くかのナイちゃんさんとマキさんです。
イエーイ、お邪魔します。
お願いします。
お邪魔します。
お願いします。
お招きいただいてありがとうございます。
今現在の話をすると、なえちゃんさんは研究者のお仲間さんということなのですが、言ってもいい範囲で研究者としての自己紹介もお願いいたします。
はい。今日はお招きいただいてありがとうございます。35歳、右に行くか左に行くかのなえちゃんです。専攻はですね、文系の中でも、まあ、政治学でして、で、その中でも日本以外の国家を対象とする、まあ、日本以外の国の国内政治ですね、を研究の対象とする比較政治を専門にしてます。で、具体的に言うと政治学って実は3つに区分されていまして、1つが、国内政治、自分の国の国内政治、ここで言うと日本政治ですよね。で、もう1つが国と国との関係を研究する国際関係。で、三つ目が、自分の国以外の国の国内政治を研究する比較政治に分かれています。その中で私は、その三番目の比較政治を、まあ、専門としています。
めっちゃいろいろ聞きたいけど、聞き始めたら、それだけで終わってしま
った。
ちょ
っと気になった。
そうそう。
で、なーちゃんさんが研究者としてお越しいただいているんですが、相方のマキさんもお越しいただいたので、マキさんも自己紹介お願いしてもいいですか？
はい、ありがとうございます。相方のマキです。
言った相方、
相方だって
マキです。はい。私たちのポッドキャストは、まあ、その、大学時代に出会った、こう、友人っていうところをちょっとテーマにしてるっていうのもあって、なえちゃんとこう、18歳で大学、同じゼミ、研究室で、出会いました。で、当時は私も、その政治学、を学んでたんですけど、
うん。
ね。
うん、そうそうそうそう。
なんですけれども、私はもう全然その、院には進まずに、今は一般の企業、民間の企業で、まあ、あとはワーキングマザーとして、二人の子供を育てながら、まあ、働いている、はい、ミドサーなのか、アラフォーなのかになります。本日はよろしくお願いします。
お願いします。本当に最初の、まあ、経緯としては、ハラスメント相談の会にお便りをいただきまして、そうそう、もうとても力強く、私たちにとってはなんていうか、本当になんていうか、お便りをいただくたびに本当に心の支えになっているというか、そんな感じなんですけれども、嬉しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それを本当にそれをきっかけにコラボしていただけることになりまして、今回はハラスメントの話し始めるとね、ちょっと長くなっちゃう。
いや、なんか本当にあの話を聞いたときに、うん、もう自分ごとのように聞き込んでしまって、いや、私も実際、ハラスメント、被害者の会代表者と言いますか。
そうですね。
一回だけかな、しっかり詳細について、詳細って言っても、まあ、特定されない程度の、自分がどういう苦しかったかっていう話と、ちょっとそこから抜け出そうとしてるっていう話をちょっとさせていただいて、まあ、当事者の会代表というか、それは冗談ですけど、まあ、一人でずっとこう悩んでた過程があったんですよね。あんまり外に言わずに。まあ、それは外に言うことで、相手にももしかしたら迷惑かかるかもしれないし、自分も迷惑をかけられるかもしれないし、それいろいろ怯えてずっと言わなかったっていう経緯があって。そうそう。だから、 まあ、言わずに逃げたって縁やでっていうのをね、送らせていただいたっていう。
ねえ、ねえ、ねえ、聞いた聞いた、私も。
ありがとうございます、うん、本当に。
やっぱいろいろあるんだなと思って。
うん、ね。ある。閉ざされた空間だから、いろいろ、なんかまた、特殊なのかわかんないけどね、一般企業にもしかしたらあるかもしれないけど、やっぱり、うん、ちょっと指定関係とか、なんか独特な関係性が結構あったりするから、そういうことに陥りやすかったり、だから本当にこう、潮目の時だと思うんですけどね、
うん、
今、アカデミックの世界も。そういうことをしっかり放送されてたから。
ねえねえ。
いや、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
で、今回のですね、ひよけんの方のエピソードでは、文系の大学院進学について、いろいろないちゃんさんに教えてもらおうという回にしたいと思います。
よろしくお願いします。
ちょっといつに配信になるかわかんないですけど、35歳右左さんの方にも私たちお邪魔して、はい、いろいろお話しさせていただく予定ですので。
はい。
そう、B 面をね、聞けたらいいよね。
そうだね。ひよけんさんの B 面を引き出そう。
引き出そう。頑張ろう。
で、私、まずちょっとあの、質問するにあたっていろいろ調べてみたんですが、いわゆる文系科目って、まあ、一応区分があるっていうことを私学びまして、まあ、理系だと理学系とか医学系、工学、農学とかが入ると思うんですよね。で、理学の中に生物の人がいて、化学、物理、数学の人がいてっていう感じで、まあ、私たちが、ひよけんで普段話してるのってこの理系系の話が、うんメインなんですけど、文系科目と一応言われるものだと二つあるらしくって、人文科学と社会科学っていうものに分けられる。はいうん、これって合ってますかね？
そうです、そうです。でもなんか、なんでんですかね、人文科学、まあ言うんですけど、多分英語だとヒューマニティスとソーシャルサイエンスって言うんで、うん、どちらかというとサイエンス寄りなのが社会科学で、人文学っていう方がなんかしっくりくる気もしますけどね。
人文確かに。
でも本当にこの二つだと思います。
で、人文学系の方には、文学系とか、歴史とか、哲学とかが入る感じですか？
そうですね。あと文化人類学ですかね。
文化人類学。
うん。
で、すでに教えてもらったのは、心理学も一応こっちだけど、まあ、心理学って結構、文系も理系もまたぐような分野だねっていう。
なんかよく言われてるのが、文学研究科の中に心理学って、心理学専攻って入るんですけど、うん、そこに、こう、なんて言うんですか、犯罪心理学とか興味がありますみたいな感じで、入ると、実験ばっかやらされるっていうのを、一番こう理系的な、手法で研究をしなきゃいけなくなっちゃうっていうのを、よく聞きますね。で、実際になんか、大学院卒業して就職するってなった時も、文学部の心理学に行くっていう人もいると思いますけど、うん、それだけじゃなくて結構幅広く医学系の心理学とか、脳科学の人とこうコラボしてとか、そういうことも多くやってるとこだと思うので、私のイメージは結構理系に近い、分野だなっていう。
うん、確かに。私学生の時、そういうアルバイトしたことあります、そういう場所。
あ、なんかこれを反応したらこれを押してくださいみたいな、そういうやつですよね。
そう、それに被験者で大学内で募ってるじゃないですか。うん、それで、こんな実験するんやって思って、結構、はい。感動したというか覚えてます。
そうなんだ。
そうそうそう。
なるほどね。
もう一個の社会科学の方が、法学。政治学、経済学系が入って、ナイチャーさんはこちらの社会科学系の分野にいらっしゃるっていう感じですかね。
そうです。
さらにですね、サーベイを続けまして、院の進学率調べてみました。
ね、すごいよね、リサーチが。
改めて見て。
これ文科省から出ているデータなんですけど、人文科学と呼ばれる分野だったら、大学院進学率 4.2%、社会科学は 2.5% っていう。もうびっくりする値が出てきて、で、例えば私たちの理学系とかだと 43% なんですよ。で、修士に進学する子って結構多いので、まあそれ考えればこんなもんかなって思ったんですけど。
いや、でも確かに。
めっちゃ低くないですか？
低いですけど、でも、まあ、こんなもんだよな、みたいな。大体なんか、4年生の大学じゃないですか、学部って。その4年間、ゼミとかの活動で1人出ればいい方じゃないかな。じゃない？
そうだよね。うちらの同期でも、泣いちゃうぐらいだよね。
そうそうそうそう。まあ、うちのゼミは比較的大学院に行くのが多かったけど、でもそれでも、慣らして考えたら、4学年で1人出るか出ないか。で今はもっと減ってると思います。で、それには多分いろんなこの低い要因はいろいろあって、まあ、 私、年末に籍入れたんですけど、
うん、おめでとうございます。
私のパートナーも、ありがとうございます。
おめでとうございます。
私のパートナーも、ありがとうございます。ありがとうございます。
いや、今のうちこう言って、お祝いされときな。
あ、そうそうそうそうね。
今しかないから。
もう指輪買ってないんで、実感もないですよ。
手を見せ
て、おめでとうございます。
キラキラ光るものを。
キラキラ。
で、私の、パートナーは、それこそ、人文学で、が専攻で、で、彼は、すごい就職に苦労したんですよね。40の半ばぐらいに、ようやく大学にポストを手に入れてもらえたタイプで、で、そこから考えると、まあ、彼もよく言ってるんですけど、生涯年収低すぎないか、問題。だって45で就職しても65で首切られるから、正式に働けるのは20年しかないんですよね。それで、まあ、たとえ私立の、都内の私立でも年収1000万ぐらいで、そしたら、22から65で普通の社員をしてる人と並べないっていう現実があって、で、そんな苦労する可能性もあるのに、大学院じゃあ行きますかっていうと、やっぱりこれは行かないよね。いくら好きでも、まあ、余暇としてやった方がいいんじゃないかって思う人もきっといるかもしれないし、だからまあよく言われるのは、文系で大学院に行くのは、いや、バカだからでしょ、みたいな。そうそう、頭いいというか、勉強が好きというか、そういうの学ぶのが好きで行くはずなんだけど、いや、バカでしょみたいな。そうそう。
経済的観点からは、ちょっと違うよね。
そうそうそう。
みたいな
合理的選択ではない。
合理的ではないよね、みたいな。
多分理系の場合は、修士に行くと、それだけで最初の初任給が上がるんですよね。ほとんどの場合で。文系だともうそういうのが全然ないっていう感じですかね、そもそも。
いや、初任給は上がると思います。ただ、それを受け入れる企業数も少ないと思います。なので、なんか私は大学院の時に、修士に来た人たちの中では、まあ、就職浪人の人もたくさんいたんですよね。ちょうどリーマンショックとぶつかった時期でもあったので、で、その人たちが大学3年、4年の時に就職活動をして、まあ、ある A 社、まあ、中堅の A 社に受かるとしますよね。でもそれだと納得いかないと。やっぱりトップの大企業に勤めたいからって就職浪人するわけですよ。で、修士に行きました。それで就職活動をしても、じゃあ次は中堅の A 社すら受かんなくなる。その、アドバンテージがないですよね。
そうなんだ。
入れば、もちろん月収がちょっと数万円高くなるっていうことはあるけれども、そもそもその門戸が狭いから、そこに入れなかった場合に、通常だったら A 社に受かってたはずのところにも入れなくなる。なぜなら会社側に文系の修士の価値が全然分かられてないから。うん、まあ、うちらも分かってないっていうのはかもしれないけど、当事者も説明できないっていうところに問題があるのかもしれないけれども。
いや、なんかこれはだからやっぱり日本とやっぱ海外のその採用のシステム、大学からこう、次就職っていうところのシステムが全然違うっていうところも、結構影響としあるのかなと思ってて、うん、日本って基本今のところ新卒一括採用で、
うんうん、
要は素人の、素人だけれども、まあ、ポテンシャルが高い人たちをガッと取って、まあ、素人を一からこう育てて、うんうん、プロフェッショナルにしていくっていうスタンスなんだけれども、まあ、ちょっと最近流れが変わってきてるところあるんですけれども、海外は基本ジョブ型じゃないですか。もう最初にそれができる能力があるっていう人をこう取って、うん、しかも新卒でみんな一括でガッと取るっていうよりかは、基本こう経験者というかスキルある人、うんうんうん、まあ、新卒もいると思うんですけども、うん、取って育てるみたいな、育てるというか、仕事してもらう、ちゃんとそのスキルがあるっていう人を取って、このスキルあなたありますよねっていうので、こう、お給料払うっていうシステムなんで、だからちょっとそれも結構起因してるのかなって思うけどね。
確かに。そういうの増えてくるといいですよね。
そうそうそう。だから今日本も結構日系企業も、なんだろう、ジョブ型をこう取り入れてとか、うちの会社とかも含めて、してるんだけど、まだちょっとこう、なんて言うんだろうな、生半可なジョブ型というか、がっつりジョブ型、いわゆる欧米とか海外でのジョブ型とは全然違うので、やっぱりその新卒一括採用システムっていうのは、多分しばらく続く。まあ、もちろんそれのこうメリットもあるので、うん、良さも。はい。だから本気でそれが変わるんだったら、社会全体、なんならこう大学のシステムを含めて変わんないと、 なかなかそういう感じには、海外と同じような感じにはならないのかなって。
なんか理系でも修士取った子がそのままじゃあ会社に就職したからといって、即戦力になる気は全く
しない。うん、そのイメージがあるだけでも違うと思うんですよね。理系に数字に強いとか、イメージ。
っていうか、それこそあれなんですよ。うちの会社もそうなんですけど、理系はもうリクルーター制度みたいな感じで、もう研究室、もう決まったこうパイプラインができてて、そうなんですよ。もう絶対にそこから何人取るっていうのが決まってるから、もう確保されてるんですよね、理系の子たちは。就職が。そうそう。だけど文系にはそれがないので、うん、出たとこ勝負とかも普通のこう、学部生と並んで、そうそう、勝負っていう形になるから、特異性というか、メリットがないというかね、うん、特別枠がないみたいな感じですよね。
だってなんかその、今から教え込んだら、いろいろやってくれそうな体育会系の、体力はものすごくある新、学部4年生と、ちょっと頭が、良くて、だけど、結構費用分けの大学院はちょっと難しそう、扱いが難しそう、かつ月収もちょっと上がる人がこう横並びにいたら、それは前者取りたくなる気持ちも私だってわかるよ、みたいな。
そう。
会社の論理を考えたらね。だからその時には、まあ、もちろん会社の理解も必要だけど、こっちも自分が何ができるのかっていう、そのプレゼン力を持たなきゃいけないけれども、そこに大学院は別に関与しないし、そう。だから結果的に現状では、その修士に上がることへのメリットがそんなに多くない。まあ、その、就職浪人した場合は何年間かこう、試せるっていうのはいいかもしれないけれども、でもその結果修士論文を書かなきゃいけなくなるし、あんまりメリットがないっていうのはわかるので、この数字もめちゃくちゃ納得。だけど、もうちょっと上がってもいいよなっていう気持ちはありますね。その日本のこう学歴も、なんかその学部の東大がなんか上みたいになってて、いや、学歴って一般的に大学の名前じゃなくて、学位だぞって思ってて。
確かに確かに。
そう、そこはちょっと認識改めようぜってのはちょっとはね、思うけど、でもまあ現実としてそうなってるっていうのは、受け入れるところっていう感じですかね。
そうね。じゃあ、そんな、茨の道の修士進学進学をしたないちゃんさんはどうして進学しようと思ったんですか？
どうして進学？でもこれ難しいとこだよね。なんか
いやでもそれないちゃんのこの発言でこう聞いてる人たちがさ、
うん、
こう変わるかもしれないよ将来の。
ちょっと待って待って
。いやごめんごめんごめん、ナチュラルにお願いします。
いやなんだろうな、なんか単純に私は。高校の時までスポーツしかやってこなかったんですよ。それで大学に入って初めて本を読む経験とか恥ずかしながらして、
うん、
なんて面白いんだろうと思って、今まではその大学のね、入るための入試の試験とかって、要はこう、いかに教科書を詰め込むかとか、うんうん、覚えるかとか、理解するかっていうその理解力が試されてるところはあるんですけど、うんうん、でも大学に入って、うちのその大学は、こう、制度として、1年生からゼミに入っていいよっていう大学だったんですよね、うんうん、たまたま。で、それで早めの段階入った時に、なんか書いてあるものを疑えっていうのがすごい強い、文化として強いゼミで、
うんうん、
先行研究を批判的に読むっていうか、
うんうん、
それがものすごくパズルみたいで面白かった。どこに穴があるんだ、この人の、みたいなのを探すのがすごい楽しくって、多分性格が悪いからだと思うんだけど、そう穴を探すのがとっても楽しくって、で、気づいたらのめり込んでいったっていうのが、まあ人、その作業がとにかく楽しくって、のめり込んでいったっていうのが一つと、あとその、まあ、学問的な問い、なんでこうなんだろうって、こう、ほわっと湧いちゃった自分の中に。で、それを解決してくれるものに出会えなかった、在学中に。そしたら、それを解決するために自分で探すしかないじゃないですか、その問いに対する答えを。そしたらいつの間にか、なんか、合理的選択から逸脱した、非合理的選択をするに至ってしまったっていう感じだよね。
うん。いや、だからそこ、でもそういう意味でも、ないちゃんめちゃくちゃピュアだよね。本当に。大学、そう、1年生の時から、なんていうか、すごいこう、研究がやっぱり好きだったなっていうか、
そう、
それはあったから。
やってることも、スタンスも、18から全然変わってない。
1年生の時からゼミに分属されるんですね。
そうなんです、そうなんです。
それいいですね。
もちろん基礎科目も取りながら、うん、そのゼミも入って、で、結構こう、 えぐいゼミだったんですよ。もうなんか、泊まり込んで、文系なのに実験室とかないのに。
ずっと議論してるんですか？ずっと、え
議論してるっていうか、なんか資料読んだ
り、資料読んだり、書いたり。まあもう自己満ですね。
自己満。
もう自己満の世界なんですよ。なんかすごい。
楽しかったし。
そうそう。なんていうか、ね、そういう、こう、はい、やってる感が好きな人、
う
ん、
こう、
頑張ってる感が好き。だけど、その、
わかります、わかります。
あんまりサークルとか、なんかその、いわゆるこう、チャラチャラっていうか、華々しい大学のあっちには、こう、矛先を行けないタイプが集まるみたいな。
集まる。そうそうそう。
ちょっと、陰キャかもしれないけど、ね。
陰キャの集まり、陰キャがなんか、巣でニタニタしてる集まりが24時間繰り広げられてたんですけど。
そう、でもめっちゃ楽しかったけどね。
でもその、ほんと最初の初っ端からそこに入ったおかげで、もう、多分、マキなんかも学部で外出ましたけど、うん、会社に就職しましたけど、多分ある程度こう論文の書き方とか、
うん、
その問題の設定の仕方、それをどう仮説まで持っていくかみたいなことは、もうトレーニングは済んでます、この
人。確かに確かに。スキルは身についたよね。そっからそのゼミに入ってから結構その大学の授業とかも結構簡単に
簡単
レポートとか書くのがすごいこう簡単になるというか。う
ん、すごいいいゼミです、ね。
それはその大学の特性でその一回生から絶対ゼミに参加するのか、それとも文系が大体一回生からゼミに参加してそういう研究のようなトレーニングを受けるのか、どっちなんですかね。
それは大学だよね。
大学だね。
でも絶対入んなきゃいけないってわけでもないんですよ。
全然。
あ、そうなんです
か、ね、むしろ入んないで卒業する人もいるの。
そう。全然いる。
はい。だからゼミっていうのが必修じゃない。
なんかめっちゃ自由度が高い大学。だって卒業論文も書かなくてもいい。みたいな。
そう。でも多分一般的な保守本流の文系は、多分1、2年で基礎科目、哲学とか、その数学とか数学基礎とか全部受けて、その中で自分の例えば法学部だと法学の中に何個か専攻があるんですよ。法律専攻、政治学専攻の中でも国際関係専攻、比較政治専攻とか。で、それのこう入ゼミ審査みたいなのがあって、
うんうん、
3年生になる段階でそのゼミを選んで入って3、4年で2年間かけて、そのいわゆる論文の読み方とか書き方とかのを習いながら、輪読とかもしながら、うんうん、文献の輪読とか議論とかもしながら、4年生に卒業論文書いて卒業みたいなのが多分一般的だよね。
私はその一般がよ
く分かんない。そう、一般がよく分かんないか。そう
なんですね。
それが一般的だと。
そんな感じでした、ハチさんとか。
そうですね。理系の場合は、そうですね。最初1、2年生の時は基礎科目とかも結構やって、うんうん、で、2年生、3年生ぐらいから専門科目に入って、うん、まあ3年生と4年生の間ぐらいで研究室配属があって、うん、卒論やって、
うん、卒業
っていう感じですかね。
ですよね。
そっかそっか。
なんか今の話聞いててちょっと分かんなかったのが、その修士とか、修士課程とか博士課程ではどう変わっていきますか？じゃあその、やること自体が。
なんか私個人で言うと、その学部の時に、やってたことっていうのはグループワークだったんですよ。要は、1個の論文を4人とかで書くんですよね。で、それをやることで、それを先輩とかとミックスでやることで、別に、ミックスでやることで手法を学んでいくっていうか、どういうふうに文献を探すのかとか、どういうふうにデータベースを探すのかとか、どういうふうに調査するのかみたいなことを、そのグループで学んでいくっていうことなんですよ。で、まあ、その中で、こう、なんとなく自分のテーマを見つけて、それにこう、フォーカスして卒論を書くんですけど、でもそのグループワークは別に自分がやりたいテーマじゃなくて、降ってくるんですよ、テーマが。なんか、例えば今だったら、ロシアのウクライナ侵攻とか、降ってきて、で、それをロシア側から書くのか、ウクライナ側から書くのか、それとも、その、国連側から書くのかとか、いろんなこう、視点はあるじゃないですか。それでなんとなくみんなこう、ばらけさせていくっていうか、自分たちの手で重ならないようにみたいな。そんな感じで、全然知らないテーマも降ってきてやってた。だけど、修士になった段階では、もうそのグループワークからは除外されて、完全個人プレイになるんですよね。で、その個人プレイの中でも、その、まあ、私の場合は外国の政治なんで、その、学部までは比較的日本語をメインにしたリサーチをやってったんですけど、修士以降は原文だったり、まあ、いろんな数カ国語の、資料を見てやっていくっていう風なスタイルに変わってくるし、あと現地にもよく行くようになるっていう感じですかね。で、修士と博士は基本的には変わらないですけど、スケールはちょっと違ってくる。
修士で修士卒業、修士論文があるのも理系と結構一緒な感じですかね。
あ、そうです、そうです。それは同じだと思います。
なるほどな。それはでも、違い分かりやすかったです。うん、一応聞いとこうと思ったのが、博士号の取得要件って、理系だと結構、うん、結構ほとんどの大学で共通して、査読付き英語の論文は一本はないとみたいなとこはあったりするんですけど、うん、文系だとどんな感じですか？
う
ん、
これが結構こう、大学ごとにあやふやで、何とも言えないとこあるんですよね。で、私の出身の大学は、なんて言うんですかね、文系の人もいれば、結構理系っぽい人もいるんですよ。で、その基準を理系に合わせてるんですよね。なので、要件が結構しっかり決まってる。なんか論文、査読論文2本、国際学会1回とか、なんとかをクリアみたいなのが結構決まっていて、でもそういう大学が最近は増えてきてるけれども、文系でも。でも、それもここ10年、なんじゃないかなっていう感じですね。それまでっていうか今でもあるのは、査読論文出さなくても OK で、研究計画発表とその公聴会、その論文書き上がった後のそのディフェンスみたいなのあるじゃないですか。その報告をクリアして、白論さえボンって出せば、あとは要件何にもいらないっていう大学が多分多い。多かったはず。で、今もそれを、やってる大学もある程度あって、なので、例えば、それこそ、うちの研究機関に、公募で出してくる人とかもいるんですよね。で、そうすると、白論はあるけど、なんか3点つけてくださいとかあるじゃないですか。論文3つ。白論はあるけど、2つ論文じゃないとか、どういうことってなるわけですよ、こっちからすると。白論出すためには論文必要じゃないのっていうふうに思うんだけど、そこの、その公募者の、出身大学を調べて、クライテリア見たら、あ、ここいらないんだ、みたいな。だからこういうことになってるのかっていうのとか、あったりもするんで。だから、結構それは私も驚きでした。私もその文化じゃなかったんで。
確かになんか、こう、大学の中の研究家の中って、その分野の専門家がみんな、こう、いろいろ先生たちそれぞれ専門を持っていたりするので、なんかその人の博士の論文っていうか、やった成果を正当に評価するのって結構難しいと思ってたんですけど、なんかその大学は結構みんな同じような分野だから、その学内で評価ができるんですかね。なんかもうそれとも結構自由で、結構なあなあな感じなの。
教授がいいって、修士道の先生がいいって言ったらいい的なことですか？
これは難しいな。
はーちゃんが言いたいのって結構専門がすごい分かれてるから、どうやってその投稿論文として国際誌に載ったとか、そういう分かりやすい、評価法じゃなくて、みんな専門が違うのに、一律にどう公平に評価するんだってことを言いたいんですよね。
そうだよね。何を思って博士を取得になるのか、
だからこそ、潮目が変わってきてるんじゃないかなって思ってて、今までそもそも博士号を出さなかったんですよ。
よくないね。
学生の間で。
どういう？
要は、その修士を上がって。今も変わってきてますよ。で、本当ここ10年の話なんですけど、文系の博士号って、
はい、
学生のうちに取るもんじゃなくって、その退職間近の名誉職、名誉号みたいな、っていうイメージ、またこれまでの、その、彼だり彼女の研究成果を、まあ、コンパウンドして、まとめて、これだけやったから、じゃあ名誉で博士みたいな、っていう時代もすごく長かった。長かったんですね。だから、
大学の教員は、博士号持ってない人、全然、いっぱいいたって感じなんですか？昔は。
います。今でも多分、見たらいると思いますよ。文系の、まあ、ちょっと、その地方の大学の学部とか見たら、なんか、学術括弧修士とか、結構多いと思います、今も。だけど、やっぱり、その、この基準ってものを設けないとダメだよねとか、やっぱ国際化が進んでいく中でダメだよねってことが出てきたし、あと就職の要件に博士号を取得っていうのが書かれるようになったんで、じゃ大学側も博士号を取らせるようにシステムを変えていかなきゃいけないよね。そしたら、じゃあ、その自分たちの内部の委員会でチェックだけじゃなくって、より分かりやすい指標、この子の研究は、いい研究なんだっての分かりやすい指標が、じゃあ学術誌に載ることだよね。じゃあ査読2本くっつけようか。みたいな流れで、この10年ぐらい、もう大変革が起こったっていう感じですね。なので、言うたら私の周り、私の、37ですけど、今年の周りの世代でも、自分の、まあ、ゼミだったり、ちょっと近しい研究室でも、博士号取ってて私ぐらいで、そうなんですよ。
で、
他の人は、取ってないけど、まあ、語学の先生として、大学に勤められたりだとか、っていうのはできちゃってる、ですよね。それはなんかもう、 ふざけんなよってちょっと心の中で思ってるけど、あの苦しみを味わえとかって思うけど、でも現実そうなってるから、うんうん、だから、うん、あんまりこうきっちり要件が決められてこなかったっていうのもあるし、でもまあ私がちょっと一つわかんないのは、私自身はそういう大学出身じゃないので、
うんうん、
どうやって審査してるのかっていうのはいまいちよくわかんないんですよ。私の大学は要件があったから、ある程度その要件をクリアしたら、まあ、基準は達してますよね。で、それプラスアルファ、本当に全体のストーリーラインが描けてるのかとか、っていうのは、ある程度その、学内のチェックが入って、
超公開で、ちゃんと審査があるってことですね。
はい。
ちなみに、なえちゃんさん、その、留学とかも行かれてたりしたんでしたっけ？
はいはいはいはい、はい。
それってその、海外とかの、そういわゆる文系科目とかは、どうでしたか？ PhD、やっぱ皆さん、理系と同じように取って、
あ、もう完全にみんな PhD で取ってます。
あ、日本が結構ちょっとまだ特殊だったというか。うん、
特殊もガラパゴス。そう。
知らなかったですね。
いやー、本当に知らなかった。